本日の聖書箇所は創世記38章1節から11節です。司会者が拝読いたします。その頃のことであった。ユダは兄弟たちから離れて下っていき、なおヒラというアドラム人の近くで天幕を張った。そこでユダはカナン人で、なおシュアという人の娘を見初めて妻にし、彼女のところに入った。彼女は身ごもって男の子を産んだ。ユダはその子をエルと名付けた。彼女はまた身ごもって男の子を産み、その子をオナンと名付けた。彼女はまた男の子を産み、その子をシェラと名付けた。彼女がシェラを産んだとき、ユダはケジブにいた。ユダはその長子エルに妻を迎えた。名前はタマルと言った。しかしユダの長子エルには主の目に悪しきものであったので、主は彼を殺された。ユダはオナンに言った。兄嫁のところに入って義弟としての務めを果たしなさい。そしてお前の兄のために子孫を残すようにしなさい。しかしオナンは生まれる子が自分のものとならないのを知っていたので、兄に子孫を与えないように兄嫁のところに入ると地に流していた。彼のしたことは主の目に悪しきことであったので、主は彼も殺された。ユダは嫁のタマルに、我が子シェラが成人するまであなたの父の家でやもめのまま暮らしなさいと言った。シェラもまた兄たちのように死ぬといけないと思ったからである。タマルは父の家に行き、そこで暮らした。それでは人類救済計画18、ユダの堕落と題して、松本先生に御言葉を取り継いでいただきます。
皆さんこんにちは。今日も礼拝にようこそおいでくださいました。心から歓迎いたします。私たちは今、人類救済計画という大きなテーマのもと、創世記を順番に学んでおります。先週37章のヨセフ物語に入りました。私の大好きな、本当にワクワクする物語ですね。皆さんもきっとお好きになると思うんですけれども、先週のことを簡単に申し上げますと、ヨセフ17歳の時に兄たちは彼を奴隷として売り飛ばすというとんでもないことをするんですね。そしてお父さんを騙すわけです。兄たちとしてはこれで邪魔者はいなくなったぜと、お父さんはきっとこれから僕たちのことを愛してくれるだろうというふうに思っていたんだけれども、時が経つにつれて自分たちのやってしまったことの大きさを思い知ります。来る日も来る日もお父さんは泣き続けるんです。嘆き続けるんです。こんな悲しい中で生きてるぐらいだったら早く死んでヨセフのところに行きたいっていうふうに言うわけですね。いくら兄たちが慰めてもダメでした。それを見て兄たちは、もしあの秘密がバレたらこの家族は間違いなく崩壊する、そのように考えたでしょうね。まあそれ以降ですね、家族というのは名ばかりで非常によそよそしい雰囲気の集団と成り下がってしまったというのがヤコブの家族であります。特にヨセフを売ろうよと言い出したあの四男のユダはいたたまれなくなってこの家から出ていく、それが今日の38章の内容であります。この38章にはユダがその後どんどん堕落していくことが描かれていますね。今日初めてこの礼拝にお越しくださった方もいらっしゃいます。聖書のお話ということでどれほど清らかなお話が聞けるかと思ったら、今読んだだけでもなんだこれはという感じでですね、この後もっとひどくなるんですね。かなりドロドロ系の話ですよね。まあ、三浦綾子さん90数冊の本を書かれたと言いますけれども、ドロドロ系と清らか系に分かれると。で、塩刈峠みたいなのは 清らか系ね。でこういうのをすごく読んでて気持ちいいんですが、少ないですね。ほとんどがドロドロ系。なんでクリスチャン作家でこんなにドロドロ系なのっていうと、神から離れて罪の中に生きるとこれだけドロドロとしたものになってしまうんだっていうことを伝えるため、まさに今日の38章なんていうのはですね、神様から離れていくと人間ここまで落ちるんだっていう内容ですね。もうちょっと清らかなお話を聞けるかなと思って教会に来られた方はがっかりしないでください。この続きがありますからね。これはね、最終章までいかないとなぜこういうことがここに書かれているのかっていうことがよくわからないわけですね。さあ37章からヨセフ物語が始まって、この38章だけ主人公が四男のユダになる。なぜここにこの章が挟まってるんだろうかっていうことなんですが、もう先に結論言っちゃいますと、ほら見てごらんユダの堕落を。だからこのままヤコブの家族がこのカナンの地に残り続けたら、みんなどれほど堕落してしまうか火を見るより明らかでしょっていう、そういうことですよね。まあユダはある意味ヤコブの家族のリトマス試験紙ですよ。このままこのカナンの地に居続けたらどうなるのかっていう代表としてユダが描かれているわけです。でそうなりますと、まさに神が人類救済計画のために選んだこのファミリーがもうその役割を果たせなくなってしまうわけですよね。神の計画は頓挫してしまうということで、この家族は一旦このカナンの地から離れてエジプトに移住しなければならないんだということを読者に分からせるための章が38章です。ここを読んだ後に、そうか、ここに居続けちゃダメだよなっていうことが分かる。でも彼らはどうやってエジプトに移住できるんですか。何のコネもないじゃないですか。そのコネを作るために今ヨセフはエジプトに行っているんだっていう話ですよね。だから38章は38章でひどい状態だし、ヨセフはヨセフで奴隷としてこき使われて大変な状態だし、何もいいことないように見えてるんだけれども、実はその中にも神の大きな計画が見えないところで進展しているんだっていうところにまで目が行けば大したもんです。しかし今この段階で、おお、神様はきっと大きなご計画のもと導いておられるんだろうなんていうことに気がついている人は一人もいない。なんでこんなこと起きるのってみんな思いながら生活しているのがこの状態です。先週も申し上げたように、私たちはの人生もそうですが、今起こっていることだけ見ると、なんで私の人生こんなこと起きるのってその理由がわからないことが多いんだけれども、より広い文脈の中で、そしてもっと言えば神の視点で自分の人生を見るならば、なるほど、ここに行き着くためにはどうしてもここを通らなければならなかったんだっていうことに気がつく。だから私たちはこのヨセフ物語を学びながら、自分の人生をより広い文脈で見るという訓練をしているわけですね。まさに今このコロナの状況の中で、2020年もう半年以上も不自由な生活を強いられて、一体なんでこんなことが起きるんだって、まだ誰も今の段階では分かってませんね。これがどういうふうに決着するのか、どういうふうに収束するのか、誰もその方法すら知らないんだけれども、神様はもうちゃんとご計画されている。そしてそこまで行った時に、ああ、あの時は不自由だったし、あの時は大変だったけども、でもあんな状態にでもならなければ、私は今日の私にはなってなかっただろうと思うようなところに至っていれば幸いです。私はちょうど半年前ですね、4月17日から松本牧師の YouTube 聖書講座って始めたんですけれども、久しぶりに第1回の見直してみました。懐かしいなと、1回目ドキドキしながらね、やったんですよね。でそこで語られていたことは、私たちは倒れてもただでは起きないと。倒れ、これだけのねダメージを受けてただで起きるんじゃ悔しすぎると、こういう状況だったからこそ私はこれを握って立ち上がったんだと言えるものを何か持って立ち上がりたいということで始めたんですが、まあそのおかげでといったらあれですけどもね、今たくさんの方々に聖書のメッセージを伝えられるようになった。 まあ、これから神様がどういう展開を用意してくださっているのかっていうことも期待していきたいと思うんですが、そういう前提で今日の内容を読んでいきたいと思うんですけれども、38章1節、その頃のことであった。どの頃のことですか？ヨセフをエジプトに売っちゃったという後だね。もうユダはいたたまれなくなったの。それでユダは兄弟たちから離れて下っていったんです。エサウの時もそうでしたね。エサウは外が好きでしょう。ヤコブは家の中が好き。まあそういうふうに読んだらダメですよと。ヤコブは家族の絆を大切にした人ですよ。エサウは家族の絆なんか全然無頓着で飛び出していった人ですよ。というのと同じようにユダはもうこの家族にいたくないと。もうこの家族の絆無視して俺好きなように生きるわって下っていった。彼らがいたところはヘブロンでしたね。ヘブロンっていうのは高地です。そこからシェフェラーっていう少し低地方面に向かってユダは下っていった。ナオヒラというアドラム人の近くで天幕を張った。さあ、アドラムっていうのはどこかっていうとですね、まあ、今日ちょっとプロジェクターがね、いいやつが、修理に出されてて古いプロジェクターですからあまりちょっとよく見えにくいんですけれども、これ広範囲の地図ではね、このヘブロン、そこからアドラムっていうところにもうちょっと広く見るとこういう感じですね。これは地中海方面に下っていってるんです。このアドラムというところまで行ったんだということが書かれている。そこにいるヒラっていう人とですね、意気投合したんですよね。おお、結構いいもんだよな。お父さんがカナン人との付き合いは気をつけろよって言ってたけども、決して悪い人じゃないじゃないか。わあ、結構楽しいな、カナン人の雰囲気みたいな感じで、ユダは思ったんじゃないかなっていうふうに思います。その開放的な雰囲気が彼の肌にあったのかもしれない。これは例えて言えば、クリスチャンホームの子供がね、いい？日曜日は礼拝行くのよって言われて、はーいってずっと言ってたんだけども、他の友達が日曜日楽しそうに遊んでるのを見て、なんで僕ばっかり日曜日教会に行かなきゃなんないんだよって思ってたけど、今までは反抗できなかったけども、ついに反抗できる年齢になった時に、恐る恐る、その友達と一緒に遊びに行ってみたら、結構楽しいじゃんって。なんであんな窮屈な教会に、行く必要あったんだろうっていうふうに思って、もうこれからは僕こういう生き方するって思っているような状態ですね。それがユダの状態であります。そして2節で、そこでユダはカナン人で名をシュアという人の娘を見初めて妻にし、彼女のところに入った。さあ、カナン人と結婚したわけですね。奥さんの名前は出てこないんだけれども、さあ、カナン人との結婚がどれほどの悲劇をもたらすかっていうことは、これまたエサウの一件で明らかであったはずなのに、そしてお父さんからはいいか気をつけろよっていうふうに言われていたのに、もうタガが外れたのかな。ああ、この人気に入ったって言ったらそのまま結婚しちゃったということですよね。そしてその後、立て続けに3人の子供が生まれるんです。彼女は身ごもって男の子を産んだ。ユダはその子をエルと名付けた。長男エルです。4節、彼女はまた身ごもって男の子を産み、その名をオナンと名付けた。次男オナンです。5節、彼女はまた男の子を産み、その子をシェラと名付けた。三男シェラです。彼女がシェラを産んだ時、ユダはケジブにいたというふうに書かれています。ということで、結婚し3人の息子たちがポンポンポンと生まれたわけですね。そしてユダはその長子エルに妻を迎えた。妻を迎えるっていうと何歳ですかね。まあユダヤ人の感覚からすると13歳でバルミツバ、まあね、今の時代とは違うと考えても、やっぱり15年ぐらいは経ってるっていうふうに考えると、さあ皆さん、この38章今学びながらね、何年ぐらいをカバーしているかっていうことを一緒に考えてください。っていうのは、ヨセフの方に目を移すと、来週ですね、結構ゆっくり時間が過ぎていくんです。でもユダに関してはこの38章だけで一挙に時間が過ぎていくから、時間の感覚気をつけないと、あ、これ相当長い期間彼は あっち側に行ってるんだなっていうことが分かりますね。移動して結婚して3人の子供が生まれて、その子供が結婚する年齢になってるんですよ。まあどう短くたって16、17年は経ってるということがこの段階で分かると思いますけれども、ユダはその長子エルに妻を迎えた。奥さんの名前は出てきます、タマルちゃんと。タマルっていうのは夏目足、イスラエル行くとね、夏目足おいしいですけども、まあそういうイメージの女の子だったのかな。でこの子と結婚しなさいということでタマルを嫁に迎えたわけです。ところがユダの長子エルは主の目に悪しきものであった。まあこういう抽象的な言い方しかしてないね。実際何したのか書いてないから私たちは想像することもできないんだけれども、でもその結果主は彼を殺されたっていうわけだから、もう主がね、これは殺さなければならないと思われるほど邪悪な人物であったということです。もう何をしたかわからないけどね、それは相当ひどい人間だったんだなっていうことがわかりますね。まあこの辺まで来るとユダは自分の子供に信仰的な教育はしてないんだなっていうことがわかります。もう自分もハメ外してきてますからね、その子供にね、今さら神様はねなんていう話はしていないから、神を恐れることなんていうことは知らないまま彼は大きくなってしまって主に殺されるという状態になってしまったわけです。さらに8節、ユダはオナンに行った、兄嫁のところに入って義弟としての務めを果たしなさい、そしてお前の兄のために子孫を残すようにしなさい。今日の私たちから考えると、へえ不思議な習慣があったもんだねという気がするんですが、このように結婚したけども子供を残さないまま夫が死んだ場合、その奥さんはやもめとなってしまう、そして子を設ける可能性もなくなってしまう、そういう場合に弟がその奥さんとの間に子を設けてあげるっていう習慣が当時あったんです。当時中東にありましたっていうだけでなくて、意外と日本でも皆さんのおじいさんあたりまで遡るとこういう習慣があったという地域もあるかと思いますね。だから意外とね、世界的に広がった習慣だと思うんですが、次男のオナンにですね、そういうふうにユダは命じたわけです。ところがオナンは生まれる子が自分のものとならないのを知っていたので、兄に子孫を与えないように兄嫁のところに入ると地に流していたと書かれている。ここは非常に誤解を受けやすい聖書箇所ですね。そして間違った在籍感をもたらしやすいところですから、正しい解釈が必要だなと思いますけれども、オナンは義弟としての務めを果たすようにと言われたんだけれども、この結果子供が生まれても自分の子供にはならない、兄の子供になる。で兄に子供が増えたら、やがてお父さんのユダが死んだ時に私がもらう相続財産が目減りすると、こういうふうに考えたので子を作らないようにしようということで地に流していたということです。彼のしたことは主の目に悪しきことであったので主は彼も殺された。これもまた主に殺されるほどに邪悪なことであったっていうことだけども、先ほど申し上げたようにここは時々誤解されるね。地に流したから殺されたの？神様は否認を禁じてるの？否認の行為はもう神様に殺されるぐらい悪い罪なの？っていう誤解になったらとんでもない話です。これは夫婦関係で否認するどうのこうのの話じゃないね。このオナンの邪悪さっていうのは、自分が受け取る相続財産が目減りしないように、そしてこれからこのタマルっていう人は一生やもめとして生きていかなきゃなんなくて、その子供を与えないぞ、与えてやるもんかっていうつもりでやったことであるということです。その結果彼も死んだと。よろしいでしょうか。誤解のないようによろしくお願いをいたします。 で、それを見たユダはね、どう思ったかってことで、お父さんとしてね、もう長男、次男、立て続けに死ぬわけ。で、なんで死んだかって、二人とも邪悪だったんだよ。だけど、親っていうのはね、自分の子供は良いように受け取りたいね。そして、タマルと結婚したら、長男も次男も立て続けに死んだぞ。このタマルってちょっと不吉な女じゃないかっていうね。これ、矛先違うね。自分の息子のことは棚にあげてね、タマルが不吉な女じゃないかと考えて、で、本来であれば三男のシェラが、今度はこのタマルとの間に子を設けるという役割を果たすべきなんだけども、まだ成人してなかった。この成人ってのは何歳だかよくわかりませんけども、それでユダは嫁のタマルに、我が子シェラが成人するまであなたの父の家でヤモメのまま暮らしなさいと言った。シェラもまた兄たちのように死ぬといけないと思ったからである。タマルは父の家に行きそこで暮らした。これはね、完璧にユダの判断が間違ってます。自分の息子が悪かったにもかかわらず、それをタマルのせいにした。それで、まあ建前としてはね、シェラが成人したら連絡するから、それまで実家に帰ってなさいっていうことです。でもユダとしては、このタマルと結婚してシェラまで死んだら大変だと思ったから、たとえシェラが成人しても連絡するつもりはなかった。で、タマルは最初、はい分かりましたって実家に帰ったんだけども、あれ、そろそろシェラも成人している段階であるにもかかわらず全然連絡が来ないなと思ったんです。ああ、分かった。お父さん、私をシェラと結婚させるつもりなんかないんだ。このまま私は一人ぼっちで生きていかなければならないんだっていうふうに、タマルは考えたわけです。なんとかしなきゃっていうふうに思ったわけですね。さあ、この後はですね、ストーリーテリングでいきたいと思いますけれども、かなり日が経ってと、これもどれぐらい経ったのか分かりませんが、今度はユダの奥さんが死んだんです。そして葬儀の期間を終えました。その時にちょうど羊の毛を刈る祭りというのが行われたので、ユダはその祭りに参加します。この羊の毛を刈る祭りっていうのは春の祭り、そして彼のいるところは今カナンの地でしょ。カナン人の行う祭りっていうのは、豊穣の神を礼拝する祭りなんです。豊かな実りをもたらす神というものに対する偶像礼拝がなされていた地域だったんだけれども、時々皆さんもお聞きするかと思いますが、このカナンの地の偶像礼拝と性的不貧困ってのは、ワンセットになっていることが多かったんですね。豊かな実りをもたらすっていうこととイメージが合うのかどうか知らないけども、その偶像礼拝に行くと、その神殿に神殿娼婦ってのがいて、そこで礼拝を捧げた後の帰りに、その娼婦と遊んで帰ってくるというようなことが行われていた。神殿娼婦との性交が礼拝の一部になっていたというおぞましい礼拝が捧げられていた、祭りが行われていたのがカナンの地だったんです。まあさすがにヤコブの家で生まれたユダですからね、そういうところに参加したとは思いたくないんだけれども、でも雰囲気としてはね、もうなんかね、この淫乱な思いをかきたてるようなこの雰囲気が立ち込めている。まあそういうお祭りって今日も世界にありますかね。あの祭りに行くと何か淫乱な気持ちがかきたてられるっていうようなね。で、それでこの羊の毛を刈る祭りというのがティムナで行われたんですね。だからヘブロンからアドラムに下り、アドラムからさらにティムナに下るというふうに進んでいくんですが、ユダがティムナに行くよと、羊の毛を刈る祭りに行くよっていうことをタマルは実家でその情報をキャッチするんだね。よし、チャンスは今だと彼女は考えたわけです。シェラはもう当然成人しているはずなのに、自分には連絡が来ない、私はシェラの妻にされないんだと分かった。そうであれば、どうやって私は子供を残すことができるだろうかと考えて策略を練った。まあこの辺ね、 目的を達成するためなら手段を選ばないっていうのもすごいなと。これもまたカナン人の凄さかなっていうふうに思うんですけれども、それで彼女は普段はやもめの服を着ていたんですね。この服を見ただけで、ああ、あの人ご主人に先立たれたかわいそうなやもめさんだって分かるような服があったんでしょう。そのやもめの服を脱ぎまして、別の服を着てベールをかぶってこのティムナの入り口に座ったんです。さあ、ベールっていうと、あのヤコブがね、レアと結婚した、またラケルと結婚したあたりで申し上げた通りに、あの当時の結婚っていうと夕暮れになって暗くなってから花嫁がベールをつけた状態で花婿の天幕にやってきて、そこで最初の夜を過ごすっていうのがベールですよね。だから本来花嫁が被る、初夜に被るものなんだけれども、それを花嫁以外の人が被ってると、やっぱり見る者には性的誘惑を引き起こすようなものがベールだったわけです。だから花嫁以外の人でベール被ってるっていうと、いわゆる娼婦であると、そういうことをこう求めている女性であるというふうに考えられたわけですね。先ほど申し上げたように、ユダの妻もちょうど死んで、その葬儀も終えた、ユダとしても寂しい思いをしている時期ですよ。そしたらそのティムナの入り口でそういうベールをかぶった女性がいるから、あ、これは娼婦だなと。いやー、こういうことしちゃいけないと思いながらも誘惑に負けてですね、いくらだっていう話が始まるわけですよ。交渉が始まる。これいくらだって言ってね、貨幣じゃないんだよね。ユダが払うのはね、小ヤギ一匹当時はね、小ヤギ一匹でどうだっていう話ですよ。いいですよという話になって交渉成立。ところがユダは今ね、旅の途中ですからね、小ヤギ連れてないの。それでその小ヤギが送られてくるまでの間のなんか証拠となるものね、それ与えてくれないと、その後でね、逃げられても困るから、なんかくださいという。じゃあ何がいいだろうっていうふうに言ったら、タマルがユダを見て、この首からぶら下げているね、印章、まあ印鑑だね、中空になっているこの印章があって、それを首からぶら下げているっていうのが当時の裕福な人の服装の一部となっていたんですけれども、その印章、印鑑とぶら下げている紐とユダが持っていた杖、これを小ヤギが送られてくるまでの間の証拠品としてお預かりしてよろしいでしょうか。いいよと。じゃあ後で小ヤギを送ったらそれ返してねっていうことで、二人は寝たわけですね。で、この行為を通してタマルはユダの子を宿したわけです。ユダの子っていうのは自分の夫のお父さんの子、まあ我々から見るとなんとハレンチだというふうに思うんだけれども、タマルは実家に帰ります。そして再びヤモメの服を着てしばらく過ごすわけです。で、ユダはあの印章と紐と杖を取り戻そうとして、約束通りちゃんと小ヤギを送るわけ。ここにいる娼婦にそれ渡してくれって知り合いを通して言うんだけども、こんなところに娼婦なんていたことないよって言われて、変だなぁと。もういいよ、そしたらあの印章と紐と杖はくれてやるよというふうに思って、それを取り戻すことは諦めた。もうあんなこともね、忘れていた3ヶ月が経った時ですね。まあ3ヶ月ぐらいするとね、妊娠したかどうかってのが分かるんでしょう。このユダのもとに連絡が来るんですよ。ユダ様、あなたのお嫁さん、つまりあなたの息子さんの奥さんであるタマルがなんと姦淫の罪を犯しまして、しかも子を宿しておりますよっていう、そういう連絡が入ったんですね。このタマルっていうのは三男シェラと結婚することになっている、法的には妻なんです。まだ一緒に生活していないけども法的には妻。これややこしいね。ややこしいけども聖書知ってる皆さんは馴染みがあるでしょ。誰？マリアさんはヨセフさんの許嫁の妻っていうね、どっちなんだいってね。許嫁って婚約者でしょ、妻って言ったら妻でしょ。 どっちなんだいと思うんだけど、ルカの福音書2章に、イーナ漬けの妻マリアも一緒に登録するためであったって書いてあるね。つまりもう法的には夫婦なんだけども、その直前の1年間まだ一緒に生活しないっていう期間があるんです。まあユダヤ人にはね。その時にマリアは妊娠したっていう話なんだけども、ここではもうシェラの奥さんとなるっていうことは決まっているにもかかわらず、別の男との間に妊娠をしたということなので、これは立派な不倫の罪であります。それを聞いたユダはどうしたか。激怒しました。我が家計を汚したなと、この家計に姦淫の罪をもたらすとは何事だ、あの女そういう女だと、あの女を引っ張り出して焼き殺せって言ったんですよ。どう思います皆さん。罪人の特徴だね。他人に厳しく自分に甘く、自分のことは棚に上げ、人に対しては厳しく指を指すというのが罪人の特徴だなと思いますけれども、この場面を見ると思い出すのは第二サムエル記の12章でしょう。第二サムエル記の11章といえば、ダビデがバテシェバと姦淫の罪を犯し、しかもバテシェバの夫であるウリアを最前線に送り出して戦死させるという、あのおぞましい罪を犯した直後、そのことを知っているのはダビデだよね。でも神様は知っていると思ってたから、ダビデはずっと在籍間の中で苦しんでいたんだけども、あの第二サムエルの12章で神様は預言者ナタンをこのダビデのもとに使わすわけだ。ダビデは一瞬なんだ、身構えただろうね。だって神様から来た預言者だから、もしかしたらあのこと知ってるかもしれない、そして私に対して何か意見を言うのかもしれない、こっちは王様だぞと、何を言わせるかというような、少しこう高ぶった気持ちでナタンを待ち構えていたら、ナタンは突然例え話を始めるんですよ。まあ我々風に言えば、昔々あるところにあの人が来てあなたとお話がありますが、なんだと思ったら、昔々あるところにって言われたら、あれと思って、あ、なんだ昔話か例え話か、ちょっと聞くかっていう話になりますよね。まあ気が緩むわけだ。でこの時ナタンがした例え話は何かっていうと、あるところに裕福な人と貧しい人が住んでおりました。この裕福な人のところにはもう羊もヤギもいっぱいおりました。この貧しい人のところには小さな小ヤギしか、あ、子羊しかいなかった、メス羊しかいなかったんです。でもこのメス羊をその人は大切にして、いつも一緒に食べたり生活していたんです。そしてこの裕福な人のところにある時、旅人がやってきました。ああ旅人が来たから何か食べるものを出さなきゃと思って、裕福な人は自分の家畜の中から、どれ殺すのももったいないなと思って、あの一匹しかいないこのメス羊を奪って、その旅人に提供しましたという、この例え話を語った。もうここまで聞いてたな。例え話ってのはね、気楽に聞けるんだけど、聞いてるうちに自分がそこに入り込むんだね。それで感情移入するわけで、一緒に喜んだり一緒にハラハラしたりしながら、この時ダビデはなんだその男はっつってね、もうダビデって正義感強いからね、自分以外のことに関しては正義感強いからね、なんだその男はって、そんなやつはなんて言った、第二サムエル12章5節、ダビデはその男に対して激しい怒りを燃やし、ナタンに言った、主は生きておられる、そんなことをした男は死に値する、とその男は死刑だっていうふうに言ったわけですよ。いやー、人間って人に厳しく自分に甘いね。結局あの例え話って何なの？裕福な男って誰？ダビデでしょう。彼には何人も妻がいるんだ。そういう欲望が来た時にはどの妻と寝たっていいわけだ。でもある時にこのバテシェバ見た。バテシェバはウリアからすればたった一人の大切な大切な奥さんでしょう。自分のこの旅人ってのは欲望だよね。その欲望が来た時にもう他人の妻をかっさらって、そしてその妻と寝たばかりか、厄介な男が残ってしまったって言って戦死に至らせたわけでしょ。そんなことさせておいて、こういう例え話を聞いて、そんなやつは死刑だっていうふうに彼は叫んだ。その時ナタンが何て言ったか。 その男はあなたですって言った。本来これが先に来たらね、無礼者っていう話だけど、おっしゃる通りです、私は主の御前に罪を犯しましたと、ダビデは自分の罪を認めたわけですね。さあ、さっき私たちはユダの話をしましたけれども、タマルさんが身ごもってますという時に、焼き殺せって言ったでしょ。だタマルは、私はこの持ち主との間の子供を身ごもっているんですって言って、あの時ユダから預かった印象と紐と杖の3点セットを示したわけ。どれどれどんなやつだって見たら、俺のもんじゃないかというふうに思ったのがユダですね。26節まで行きました。ユダはこれを調べていった、あの女は私よりも正しい、私が彼女を我が子シェラに与えなかったせいだ。彼は二度と彼女を知ろうとはしなかった。ダビデ同様、ユダもここで自分の罪を認めて、タマル、そしてこれから生まれようとする子供たちを認知したということですね。まあ、子供たちって今言ったのは双子であることを私は知っていたからですけども、27節、彼女の出産の時になると、なんと双子がその体内にいた。あのたった1回の出来事を通して双子が、身ごもったわけですね。そして出産の時、1人目が手を出したので、助産婦はそれをつかみ、その手に真っ赤な糸を結びつけていった。この子が最初に出てきました。なんでこんなことをわざわざするかっていうと、やっぱり当時はどっちが先に出てきたかによって、長子か長子でないかっていう差がありますから、あのヤコブとエサウのように、やっぱりどっちが先に出てくるかっていうのは重要なんだね。先に出てきた方が長子だから、この子が長男ですよっていう印として真っ赤な糸を結びつけたんです。そしたらその子がピュッと手を引っ込めた時に、もう一人の兄弟が出てきた。俺が先だと言わんばかり。これもね、エサウとヤコブ思い出すよね。エサウが生まれた後にヤコブはエサウのかかとを掴んで、俺が先だと言わんばかりに出てきたみたいな、あの話を彷彿とさせますけれども、もう一人の兄弟が出てきた。それで彼女は、何という割り込みをするのですかと助産婦は言ったんだね。それでその名はペレツと呼ばれた。ペレツっていうのは割り込みって意味です。割り込んで出てきたから、割り込みっていうペレツという名前を付けられた。この子は弟ですよ。その後で手に真っ赤な糸をつけたもう一人の兄弟が出てきた。それでその名はゼラフと呼ばれた。ゼラフってのは輝くっていう意味なんだけれども、これはあの手に結びつけた真っ赤な紐から付けられた名前であろうというふうに思います。これが38章です。皆さんどうでしょうか。我々人類救済計画って非常に高尚なねテーマでメッセージを聞いているんだけど、何これみたいなね、私よりひどいんじゃないみたいなね、これが人類救済計画を担う家族かよって思いますよね。結局ユダの子孫っていうのは、やがてユダ族っていうね、イスラエル最大の民族になり、そこからダビデ王というキングデイビッドを生み出す、そういう家族なんだけれども、そしてこのユダ部族っていうものが今日のユダヤ人という言葉の語源となっているわけだけれども、そしてユダヤ人は自分の出自に対してすごく自尊心が高いわけでしょ。我々はアブラハムの子孫だ、我々はダビデの子孫だ、文句あるかみたいな感じでね、だから我々はユダヤ人として生まれただけで天国行けるんだと、異邦人とは違うんだっていうような、そういう傲慢さがあるんだけれども、今日の38章を見たら、ユダヤ人の出自っていうものはね、決して誇れたもんじゃないと。なんだユダヤ人ってこんな風に生まれた人たちの子孫なのみたいな話だね。で、それはユダヤ人がこういう人の子孫なのっていうだけでなくって、メシアはどの部族から生まれるかっていう話にもつながるわけです。人類救済計画って結局そこでしょ。第1回目覚えてますか。創世記3章15節、女の子孫がサタンの頭を踏み砕く。この女の子孫ってどのファミリーラインから生まれるんだ。おアブラハムのファミリーライン、イサクのファミリーライン、ヤコブのファミリーライン、でもヤコブには12人息子いるぞ、どれだと思ったら、 四男のユダのファミリーラインからメシアが生まれる、イエス様よりによってこの家系から生まれるわけと。しかも今日出てきたペレツとゼラフ、どっち？ペレツなんですよ。割り込んできたこのペレツの子孫としてイエス様生まれんの？どこにそんなこと書いてあるの？マタイの一章に書いてますよね。今日の彰子でしょう。大体ね、聖書初めて読む人ってね、創世記から読む人少ないね。新約聖書買うでしょ。マタイの一章、はあ、これが聖書か、ドキドキするな。世界のベストセラー、初めて私も聖書って読んでみると思ったらね、全部ずらーっと家系図ですよ。何これと思ってね。でも皆さんよくそこを耐えてね、今日まで来ていただいたなと思うけれども、その出だしですよ。これ新約聖書の最初の出だしですからね。アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図。アブラハムがイサクを産み、イサクがヤコブを産み、ヤコブがユダとその兄弟たちを産み。おお、ヤコブの次はユダかと、イエス様の家系図は。ということが2節で分かり、ユダがタマルによってペレツとゼラフを産み、ペレツがヘツロンを産みって書いてある。で、これ最初に何も知らないで、新約聖書を読み始めた人は、ああ、ユダっていう人がタマルっていう奥さんとの間に子供を設けたんだって誰もが思うよね。まさかこのタマルがね、ユダの息子の奥さんだなんてね、そんなことこの段階でわかる人誰もいないよね。でも創世記の38章を見ると、おぞましいみたいなね。そんなファミリーラインからイエス様って生まれるのと。しかも、タマルという女性の名前が出てくるわけね。ユダヤ人の家系図に普通女性の名前出てこない。ましてやタマルはカナン人でしょう。異邦人でしょう。このイエス様のね、家系図、また一章学ぶだけでも楽しいバイブルスタディになるんだけども、普通出てこない女性の名前4人出てくる。4人とも異邦人。そして4人中3人はいわくつきの女だよね。まあ1人だけルツはね、低層な女性だったけれども、イエス様こういう家系から生まれたんだっていうふうに私たちは思うわけですね。さあ冒頭に申し上げました、この38章って一体何年間のことをカバーしてるんでしょうか。ユダが家族から離れてアドラム行って、そこで結婚して3人の子供がポンポンポンと生まれて、その3人が結婚する年齢になって、どう考えても20年はかかるでしょこれ。で、20年っていうとどういう期間ですか。エジプト行ったヨセフはどうなってんの。彼17歳でエジプト行って、30歳で総理大臣になって、7年間の大豊作あって、2年間の飢饉が来たところで食べ物売ってくださいってお兄さんたちがエジプトに買いに来た時にはユダもいるんだよ。つまり22年後にエジプトに食べ物を買いに行った時にはユダはそこにいる。ということはこういうことがいろいろあって、ユダが、ただいまって。おお、ユダ、どうしたんだ、久しぶりだな、20年ぶりじゃないか、みたいな感じで迎え入れられ、なんだその女は、いや、実は、なんだその子供、いや、実はっていうような感じで帰ってきたんでしょうね。で、帰ってきて間もなく、ちょっと、食べ物を買いに行ってくれ、と言われて、ヨセフのところに行くと。だから来週からヨセフ側に行きますけど、僕らね、エジプト側ね、そっちはね、ゆっくり時間が過ぎるんですよ。でも今日はね、ユダに関してはね、一挙に20年カバーしました。対照的な二人ですよね。皆さん神様だったらイエス様をヨセフの家系から生み出す？ユダの家系から生み出す？僕らだったら絶対ヨセフにするだろうなっていうふうに思うんですが、ヨセフがエジプトであんな高潔な人格者として勤勉に働いているその最中に、実はカナンの地でどんなことが起きてたのかっていうことを示してるのが38章なの。だから今日はね、清らかな話聞けるかと思ったら、こんなおぞましい話聞きに教会来たのって思われるかもしれないけども、今日だけで終わっちゃダメですよこれ。もっと先まで行かないとね。結論まで行くと、なるほどそういうことだったかということに気がつくわけですね。ということで今日の適用をして終わりたいと思いますが、まず第一にエジプト移住の理由が今日明らかになりました。なぜこの家族はエジプトに行かなければならないのか、もう分かったでしょ。カナンの地にとどまったらこのカナンの文化に飲み込まれてしまうんだ。 もう契約の民としての純粋性が失われてしまうんだ。だからどうしても一旦このカナンの文化から分離する必要があったんだ。それで神様はこのヤコブの家族、別名イスラエルの家族を一旦エジプトに移住させて、このエジプトの隔離された環境の中でイスラエル民族にしようというふうにご計画しているということは、その理由は今日の箇所を見たら明らかですね。そのためにヨセフを架け橋として用いた。だから一章ずつ見てると何これって思うんだけども、全体像が見えたら、なるほど、神様はこのご計画に向かって着々と前進していたんだっていうことに気がつく。皆さんが今シンガポールにいるっていうのもね、もしかしたら神様がね、このまま日本にいたらこの人はダメになると思ったかどうか知らないけども、これは一旦日本から話す必要があるぞと、このまま日本にいてもこの人はイエス様一生信じないんじゃないかと、これは一旦もうシンガポールに移そうと、でこのシンガポールで聖書のメッセージを聞いて救われるようにしよう、そして今度はクリスチャンとして日本に送り返そうというふうにお考えになって導かれた人もいるかもしれないね。まあそういう適用ができるかなと思いますが、二つ目はメシアの家系でございます。誰もが、ああヨセフの子孫としてイエス様生まれるぞっていうふうに予想するんだけども、実際はユダの子孫、しかも割り込んだペレツの子孫として生まれる。何を表しますか。メシアの家系は決して無傷なものではない。イエス様の羊はもう羊どころかね、イエス様って最初すごく子供時代誤解されたと思うんだけども、だってヨセフとマリアが一緒になる前にマリアのお腹が大きくなったっていうことですから、誰の子だろうねみたいなことでイエス様は言われたと思いますよ。そういう時に後ろ指さされたこともあったかもしれないけども、それどころか家系図見れば、わあこういう家系からイエス様生まれたんだ、イエス様って生まれる前から罪人の友なんだなっていうことがわかります。そしてこういう家系から生まれて三十数歳の時に十字架にかかった時に、両側にいたのは本当に十字架にかけられるほど悪いことをした犯罪人と一緒に死んでいくんだ。罪人の友として生まれて罪人の友として死んでいき、あの十字架の上でも罪人を救いに導く、これがイエス様でしょう。だから罪人の友っていうタイトルはね、まさにイエス様にぴったりですよ。もし皆さんの中で、いや私みたいなものはクリスチャンにはなれませんとかね、そんな清らかなところにはいけませんとかね、いや私なんかあんな罪を犯しちゃったからとてもじゃないけど救われませんとかね、思ってる人がいたら大間違いでございます。この方を通して救われない人はいないんだというメッセージを力強く語っているのが創世記38章であると言えますね。3番目の適用は神の摂理です。先週私たちは兄が弟を奴隷として売る、何それひどい話、今日はユダが嫁との間に子供を設ける、なんてハレンチな話、でもそれさえも結局神様はご自身の計画実現のために用いてるんだよね。神様はあなたの失敗さえも用いることのできる方だと。でもここ早とちりしないでいただきたいんだけどね、ああいいこと聞いた、どんな罪を犯しても結局神様最後益にしてくれるのか、安心して罪を犯しましょうなんてね思わないでください。何度も言ってる通りに、罪を犯したことに対してはきっちり刈り取りがあります。そしてユダも本当に在籍感に苦しみながら生きていたと思います。神様はご自身の計画のために益に変えてくださることができるけれども、私たちの罪の苦しみというものは他では変えられないものですね。しかしユダはあそこまで落ちるところまで落ちたんだけどね、砕かれました。ああ俺はタマルより悪い、だってあの女は私より正しいって言ったんだからね、俺はタマルより悪い、自分の罪を認めて、あの時一旦切った 家族の絆のもとに帰ってきた。さあこの男はこの後本当の悔い改めに至るのかどうかっていうことがはっきりするのが43章でございます。まだまだ先は長いですよ皆さん。そこまで行くとね、おお、このユダの悔い改めって本物だったんだっていうことに私たちは気づきます。つまりここで私が言いたいことは、神様がより関心を持っておられることは、あなたがどんなひどい罪を犯したかっていうことよりも、そこからどのように悔い改めたかの方が神様にとっては大きな関心があるということですね。私たちはあんな罪を犯した私は許されるはずがないとか考えがちなんだけども、神様がより関心を持っているのはそれよりもそこからどう悔い改めたかということであります。神の物語は最後まで読まないと分かりません。あなたの人生もです。それなのになんと今多くの方々がね、もう自分の人生に結論付けちゃって、これから私の人生良くなるはずがないと決めつけちゃって自ら命を絶つことか。今日見たニュースでね、去年の8月と今年の8月と比べて自殺者が増えたんだけども、その中で特に増えたのは10代の女性、 3.6 倍だって、去年の8月と比べたら。そんなにこのコロナの状況の中でね、先行きが見えない、ああもうダメだっていうふうに思ったのかもしれない。そこで結論出さないでください。皆さん、37章で結論出せない、38章で結論出せない、44章までいかないと見えないんです、神の計画の全貌は。だから途中で諦めちゃいけない、放り投げちゃいけない。どんな状況の中からも必ずやり直すチャンスを与えてくださる神様を見上げて進んでいこうではありませんか。お祈りをいたします。天のお父様、今日は38章を通して読むのもつらい、聖書にこんなことが書いてあるのかと思うような内容でありましたけれども、これをも通して44章に向かうんだということを私たちは今日知りました。私たちも自分の人生にそう安易にそう簡単に結論づけることがないように、ここから神様がどのような展開を用意してくださるのか、どうか神様に期待しつつ、神様を見上げつつ、一人一人が歩んでいくことができるように導いてください。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アメン。